もあります。ライフとウェア、ユニクロ。
縮みゆく妻、救おうとする夫、不可思議な世界で描かれる夫婦の愛の物語。 TBS ラジオ公演舞台、銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。主演、花房まり、谷原章介。4月1日から上演。詳しくは公式サイトまで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード、第16章、ローマの休日、南ヨーロッパ1。私は電気をつけてもなお薄暗い自分の部屋で、固形スープの素を溶かしただけのスープを飲みながら、生ハムを挟んだパンとリンゴ1個の夕食をとった。窓の外には豆電球のイルミネーションが見える。電線のようなものに巻きつけられ、通りを横断して飾られているのは、クリスマスが近づいているせいなのだろうか。それにしても、こんな季節だというのに、ローマはどこに行っても観光客がいた。ペンションのおばさんが言っていたことも、まんざら嘘ではなかったのだ。旅に出て以来、これほどの数の観光客に遭遇したのは初めてだった。これまでは、どこの国でも、なんとなく珍しい旅人、いわば一種の稀人としての扱いを受けていた。だがここでは、全く平凡な観光客の一人となった。それは楽なような、寂しいような、奇妙な感じだった。明日はどうしようか。ミケランジェロのピエタを見てしまった今、美術館や博物館にはあまり興味が湧かなかった。コロッセオやカラカラ浴場といったローマ時代の遺跡も、ことさら見たいとは思わない。だからといって、これだけでローマとさようならをする気にはなれない。ローマにはもうしばらく滞在したい。とすれば、やはりあの人に連絡してみようか、と私は思った。翌日、前夜の残り物で朝食を済ませると、一枚のメモ用紙を手にテルミニ駅に行き、公衆電話の前に立った。そのメモ用紙にはこう記されている。アドレス、ビアーレ、ピントゥリッキオ、45、フォン、396-4954。受話器を取り上げ、コインを入れた時にも、まだ躊躇するものがあった。本当に連絡していいのだろうか。これは一種の裏切り行為なのではないだろうか。しかし、相手の声を聞いてみたいという欲求も抑えがたかった。私はためらいを吹っ切るように勢いよくダイヤルを回した。電話がつながると、こちらから先に日本語で呼びかけた。 イタリア語で出られたりすると、どう対応していいかわからなかったからだ。もしもし。すると受話器から、予想外に柔らかいイントネーションの日本語が聞こえてきた。はい。もしもし。私がどもるように名前を名乗り、磯崎夫人から紹介を受けたものなのだがと告げると、これもまた意外なことに、電話に出た相手の女性は、それだけで了解してくれ、とにかくこちらにいらっしゃいということになった。相手の女性は、その電話で、テルミニ駅から自分の家までどのように来たらいいかを、テキパキと教えてくれた。何番のバスに乗るか、何という停留所で降りるか、その目標になる建造物にはどのようなものがあるか、停留所からの道順はどうか、部屋は何階にあるか、その教え方の要領の良さには、話し方の柔らかさとは別の、相手の女性の気性が現れているようでもあった。言われた通りに行くと、間違いなくピントリッチョ45番地のアパートメントにたどり着くことができた。私は言われた通りに古いエレベーターで5階に上がり、部屋の呼び鈴を押した。出てきたのは、痩せた小柄な日本人の女性だった。彼女は私を一瞬で判断するかのように見据えてから、いらっしゃい。と言った。通された今の壁には、私にも見覚えのあるタッチの抽象画が、何枚か飾られている。円と直線のモチーフ。中間色を多用したシンプルな色使い。あなたのことは、愛子さんから聞いています。彼女が言った。どうやら、磯崎夫人が前もって電話しておいてくれたらしい。テヘランのシェラトンホテルで、磯崎夫妻に夕食をご馳走になった夜、夫人の愛子さんは、現在の夫の名前を書いた紙とは別に、もう一枚のメモ用紙を渡してくれながら、こう言ったのだ。もしローマへ立ち寄ることがあったら、この方のところに連絡するといい。きっと面倒を見てくださると思うから。ただし、と磯崎夫人は言った。その方に現在のことを喋ってはダメよ。その紙には、先生の未亡人のアドレスと電話番号が記されてあった。しかし、アンカラで現地に会うまで、磯崎夫人にもらったそのメモ用紙のことはほとんど忘れていた。現地に実際に会うことができ、短いながら印象深い時間を過ごした後で、ローマに住んでいるという先生の未亡人が急に気になってきた。現在に会うまでは、父の死を愛人に告げに行く息子としての恐れといったものを疑似的に身につけていたものだったが、現在に会ってからは、ローマに住むというその先生の未亡人に対して、 妙な負い目のようなものを覚えるようになっていた。多分それは、私が心情的に玄ちゃんの側に立つようになったことの結果であったに違いない。だから、もちろん、私は先生の未亡人に会うつもりはなかった。ローマに立ち寄っても、電話をすることもないだろう。そう思っていた。しかし、ローマが近づくにつれて、その一枚のメモ用紙が気になって仕方がなくなってきた。先生の未亡人とはどのような人なのだろう。その未亡人は今私の前に座っている。年齢は50歳以上。ひょっとすると60に近いかもしれない。しかし、日本の女性には珍しいほど背筋がピンと伸びていることもあり、また立ち居振る舞いのすべてにわたってキビキビしているため、不思議に若い印象を受ける。かつては名バレリーナとして鳴らしたものだ、などと言われても、そのまま素直に信じてしまいそうな雰囲気を持っている。未亡人は、率直な話し方を好む人のようだった。だから、私が辿ってきた旅の道筋について尋ねられたとき、まるで口頭諮問を受けているようだな、とおかしくなった。それが私の気重さを吹き飛ばしてくれる契機になった。私が旅の話をし始めると、未亡人は好奇心をいっぱいにして聞き入った。私は香港について、マカオについて、インドについて、アフガニスタンについて、イランについて、ギリシャについて話した。もちろんトルコについても話したが、アンカラについてだけは触れなかった。話が一段落すると、未亡人が言った。お昼を食べていらっしゃい。どうやら口頭諮問にパスしたようだった。私は次の日も、ピントリッチョ45番地のムッソリーニの時代に建てられたというアパートメントを訪れた。前日、昼食をご馳走になり、礼を述べて帰ろうとすると、未亡人によかったら明日もいらっしゃいと言われた。私にはその誘いはありがたかった。一食分が倹約できるからというだけでなく、未亡人と日本語でテンポのいい会話ができることも楽しみだったし、廊下に溢れている日本語の本を借りられることも嬉しかった。昼食の用意ができてしばらくすると、貴金属店でアルバイトをしているという娘さんが食事に帰ってきた。一緒にテーブルを囲みながら、私は娘さんの陽気な話に笑わされ同士だった。彼女の働いている店は、どこかの有名な通りにあるらしく、日本人の観光客も入ってくることがあるのだという。中でも、日本人の男性の団体客は、こちらが日本人だと見て取ると、必ずくだらない誘いをかけてくる。 彼女の話からそのやりとりを再現すると、こんな風になるらしい。ねえ彼女、イタリアにどのくらいいるの？と男が話しかけてくる。4年です。と彼女が答える。結婚してるの？してません。嘘だろ。トニー・カーチスみたいな調子のいい男と暮らしてたりするんじゃないの？トニー・カーチスというところがいかにも古臭いが、あまりバカバカしいので黙っていると、さらに図に乗って言い寄ってくる。
井上芳雄です。僕のコンサート、井上芳雄 by myself グリーンビルコンサート2024の開催が決定しました。4月23、24の2日間、場所は東京ガーデンシアターです。詳しくはイベント公式サイトをご覧ください。
桃色クローバー Z 高城れに初主演、映画サマーフィルムに乗っての脚本を務めた三浦直之による最新作は、それぞれの家出が重なって生まれるファンタスティック瞑想ストーリー、パルコプロデュース2024最高の家出。作演出三浦直之、出演高城れに、祈りきらら他、 TBS ラジオ公演で2月4日から24日まで新宿紀ノ国屋ホールで上演。チケット好評販売中。詳しくは03-3477-5858パルコステージまで。
朗読、斉藤匠、深夜特急オン・ザ・ロード。この番組は、はとバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。